Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIs11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました壱岐島ポッドキャスト第340回ということで、うん、MC の石本です、はいうん、そしてもう一方この方です、
はい、青です。
青
ってね、はい、あの最近サントリーさんがウイスキー出したんですけど、
はいはいはいはい、
世界の五大ウイスキーをブレンドしたっていう、
は
い、
おお、それは
すごいなんかね、なかなかいやまだ飲んでないんですけど、はい、なかなかねプレミアムがついちゃって、はい、すごい高いんですよ、もともとのウイスキーの値段でなかなか買えなくて、
はいはいはい、
どこだっけな、どっかが、はいはい、どこ有名デパートさんが、はい、お中元用には普通の値段だったんですよ、
はいはい、
自分にお中元送りました
。ああなるほど、ね、じゃあ今度また感想なんかもお聞かせ願いたらですね、というところでですね、うん、今日はちょっとオープニングを急がなきゃいけないということで、はいはいはいはい、青といえば、うん、今日金曜日ですけども、うん、日本代表よう、はい、今日は頑張りました、はいはい、岩田くんがトリニータからですね、トリニータ所属の選手がですね10年ぶりに日本、トリニータ OB は結構いたんですよね、はいはいはい、でもトリニータに所属したままで日本代表に出場するのは10年ぶりということで、はい、でそしてウルグアイに引き分け、さあ今日これ配信されている火曜日エクアドル戦、
うんうん、
これで勝てば決勝トーナメント、うん、おそらく1回戦はブラジルです。
あ
ドアウェイのブラジル
と、そういうことか、はい、PK とかにならないよね。
そうですね。見てみたいなと、はい、VAR 怖いですね、はい、はい、ということで今週はもうそのままニュースに行きたいと思います。
壱岐島ポッドキャスト、
壱岐島ニュース。
このコーナーは壱岐新聞、壱岐新報ニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それではですね、壱岐島ニュースから行こうと思うんですけども、まず最初は、7月の1日がですね、うん、若宮さんが以前出てきていただいた時にもおっしゃってましたけど、壱岐焼酎で乾杯イベントということで、ちょっとニュースとはちょっと違うんですけども、はい、2箇所ですね、ちょっと、今見てみまして、そのイベントの詳細をちょっとお伝えしとこうと思いまして、うん、まずはですね、ちょっと遠いところからというところで、うん、奈良派ですね。うんうんうん、若宮さんも言ってましたけども、うん、壱岐と、まあ、将来的に、はい、こう書いてますね。うん、その壱岐市と奈良派町は本年度有効都市を締結することになりましたということで、うん、この奈良派町ってのはどこかと言いますと、まあ、震災の時にですね、うん、すごく、ダメージがあった町なんですけど、福島県奈良浜、何郡とかなんでしょうかね。ね、どっか書いてますかね。ちょっとそこら辺はすみません、調査不足でしたけども、うん、あ、どっかで住所あるか、うん、福島県双葉郡奈良浜町ですね、うん、
双葉郡
はい。の、で、壱岐焼酎、7月1日、壱岐焼酎の日に、イベントをしてくださるということで、うん、2019年7月1日の月曜日、18時から8時、20時ですね、うん、2時間、会場はみんなの交流館、奈良派、キャンバスというところがあるみたいです。そこで参加費、はい、3000円、七倉の壱岐焼酎飲み放題、軽食特製記念品付き、そう考えたら3000円すごく安いですね。うんうんうんうん、で、こちら、一般社団法人奈良派未来というサイトをちょっと見させてもらってるんですけれども、そちらで、まあ、壱岐の紹介もちょっとしていただいて、先ほども言いました通り、その、有効都市を締結しますよという話も書いていただいて、うんうんうん、そして、その、有効都市となる壱岐への理解を深めようということで、奈良派町と奈良派未来は壱岐焼酎の飲み比べイベントを企画しましたと。イベントのタイトルは、壱岐焼酎で乾杯 in 奈良派ということで、先ほども言いました通り、うんうんうん、七倉の銘柄がずらりと、壱岐市の美酒を組み交わそうということで、はい。で、さっきにもちょっと詳しい情報がこちらに書いてるんですけども、定員としては先着順で150名まで。お
うおう、で、結構な数です
ね。はい。申し込みはですね、残念ながら6月17日月曜日17時までなので、もう終わってるようなんですけども、はい。これから毎年ですね、こういうことをまたやってくれるんじゃないかな、うん、と、ちょっとです ね、
逆もありでしょうね。
そうですよね。うん、はい。奈良浜町って言ったら、今度は、ね、どんなことがあるんでしょうね。ね、
で、多分奈良浜の人も生きて何があるんだろうって言ってたと思うんですよね。
そうですよね。はい。うん、で、あ、麦焼酎 酎、麦焼酎なんで、発祥の地っていう、なんかそんな感じの流れだったのかな。で、そしてですね、それをさらに知っていただくというところで、お食事に関しては、ウニの炊き込みご飯、ウニ飯のことですよね。はい。引き通し、かっこ、鶏肉鍋と書いてますね。はい。でも、鶏肉鍋ってだけ聞いてたら、またちょっと違うイメージかもしれないですね。博多の水炊きみたいなのを想像するかもしれないですね。といった壱岐の伝統食をはじめ、干物、焼き鳥、軽食等もご用意する予定ですと。で、お酒は NG という方は、ぜひお食事を楽しんでください。まだ焼酎はちょっとっていう方は、壱岐の梅酒、柚子酒なんかも取り寄せるそうなので、よかったら、焼酎はちょっとっていう方も楽しめる内容になっていますと。まあまあ、ほら、
焼酎のイメージと、ちょっと麦焼酎と、米の酵母も入ってるから、ちょっと違うんですよね。
まあそうですよね。はい。
やっぱこう、なんか、女性からすると、こう、焼酎飲みにくそうなイメージがあるけど、まあ一度チャレンジしても、ね、いいような感じ。
で、さっきいろんな壱岐焼酎の銘柄を取り寄せるって言いましたけど、壱岐焼酎にも本当にいろんな種類があるので、ズバッとですね、ど真ん中に来る焼酎も何個かは多分あると思うからですね。うんうん、そして、せっかくなのでですね、奈良派を知ろうということでですね、なんか奈良派未来のサイトみたいな奈良派を知ろうというページがありましたので、はい、ちょっと奈良派町ってどんなとこっていうのをちょっとですね、ちょっと充実したニュースということで、あ、今ですね、ちょっと大きなことに気づきました。うん、まず奈良浜町といえば、はい。
それは知ってたけど。
僕知らなかったです。福島にあるのは当然知ってるんですけども、J ビレッジが立地する、J ビレッジがあるところなんですね。
そうです、そうです。
行ったことないですね、まだですね。はい。で、鮭、ゆずが代表的な特産品。へぇってことは、まあ、綺麗な皮があるんだろうなっていうのは想像できますね。
あ、鮭食べた。
はい。結構壱岐の方って鮭が苦手っていう方いらっしゃいますよね。はいはいはい、なんか鮭の刺身、サーモンの刺身。
昔九州ってあんま鮭食べなかったですよね。
多分あれは逆に回転寿司文化なのかなって思うんですよね。
そうかもそうかも。
どこの回転寿司も多分サーモンの。
ちっちゃい頃ってあんまり鮭を食べたイメージがないんですよね。なんか朝でもこう、はい、何旅館さんでも鮭のこう切り身って出ないじゃないですか。大体こっちはね、アジの、
ね、そうですね。
開きとかそんなんですもんね。はい、
確かにそうですね。関東とかいて、朝食バイキングといったら鮭の切り身とか結構あるイメージがありますもんね。うん、で、まあ、先ほど大きな被害をっていう話もありました。で、J ビレッジ自体もそうでしたけども、
ね、
原発からやっぱり近いところにはあるという。う
ん、しばらく使えなかったもんね。
そうですよね。で、こちら、積雪はですね、意外、なんか東北だからもっとなんか積雪するのかなって感じですけど、意外なことに年に1、うん、2回程度と、気候は温暖であると。うん、まあ、そうですよね。
ね、
はい。で、先ほどの鮭が登ってくるっていうのは、木戸川と井出川という綺麗な川があるそうです。そしてサッカートレーニング施設の J ビレッジが立地し、観光スポットとしては温泉宿泊施設も備えた天神岬スポーツ公園が有名と。
なるほど。
はい。そして公式キャラクターでも活躍しているゆずが代表的な特産品。そこら辺は壱岐とちょっと共通するところもあったりしますね。はい。そしたら、人口なんですけども、人口はですね、壱岐よりも、まあ、半分、三分の一ぐらいになりますかね。8011名ぐらいっていうのは、これが、ただ、これが2011年3月11日の人口だったみたいです。で、それから、今、8年ですね、震災の日から8年ぐらい経ちまして、人口が6892人ということで、1000人以上の方はやっぱりちょっと転居されたりとか、いろんな事情で、出て行かれた方もいらっしゃるんでしょうけども、現在は6892人ということで、逆には結構戻ってこられた方も多いんでしょうね、この感じを見るとですね。
すごいな。人口で何人って表示してある、はい、
そうですよね、うん。で、年齢別人口なんかもですね。うん、で、壱岐もそういう傾向にあります。出生率は結構高いイメージがですね、世代別年齢見て、当然段階の世代付近がですね、うん、多いんですけども、うん、その次に多い世代になってくるのが、まあ、0歳から4歳とかも結構多い範囲に。
うん、それはね、間違いなく思うんですよね。
はい、
一番お金のかかる、が子供から学生の間、
はい、
医療費もかかる間は、はい、田舎にいて、
はいはい、
もうそうですね。働いて、納税する時期は都会に行って、
はいはいはい、はい。
年取って、また医療費かかる時に田舎に帰ってくるっていうのは、納得いかないんだよね、田舎の人たち。
なるほど、そう、確かにそうですよね。ねで、そして、奈良派ふるさと案内人の方とかもいらっしゃったりとかして、うん、そして、暮らしを楽しむというページがあります。で、サークル活動もありとかですね、うん、町民ボランティアの紹介とかもあったりする。そしてですね、ちょっとここに注目の、記事がありました。はい、 いよいよ新酒、うん、奈良派の風販売開始ということで、こちらは、大吟醸で書いてるから日本酒になりますね。
やっぱそうでしょうね、はい、東北はね、
まあそうですね、福島といったら会津とかが有名だったりとかですね、はいはいはい、
米どころだからね。
そうですね、はい、奈良派の新名物日本酒奈良派の風が販売が始まりました。おーおーおー、奈良派町産の米を使い、うん、会津三里町の白井酒造で作られた日本酒ですと、うん、心地よい香りと繊細で芳醇な口当たりで大好評。原酒には奈良派藍染め会のメンバーが町内で育て染め上げたコースターが2枚セットで入っています。
おー、面白いね、
はい、約200本限定ですので、 お早めにお買い求めください。ということで、若宮さんですね
、はい、マジか、は
い、ということなのです、ね、
限定に弱いね、
はい、限定ですね。なんかそう言われてみたら飲んでみなくなりますよね。
マジ200本限定ってあんまないですよね、
はい、これはなんか販売先はですね、はい、奈良波町サイクリングターミナル、
あら、
J ビレッジ、うん、ワラフルタウン、会津三里振興公社、富岡駅桜ステーション木の根ということなので、
う
ん、おそらく通販とかではなさそうな感じですね。
ないですね。これ、はい、それでいいと思うでしょう。
はい、
実も思うんですけど、
行かないと
行かないと買えない、はい、やっぱ地方はそういう風にしていかないと、ね、まあウイスキーが好きだから、
はい、
スコットランド行くじゃないですか。そしてバレンチって言って、はい、その上流所に行かないと詰められないウイスキーっていうのがあるんですよね、はい、だからそれはね、壱岐焼酎さんたちにもね、はい、みんな言ってるんですけど、はい、そこでしか買えないのを、
確かに確かに、
うん、はい、やったらどうですかって提案してるんですけどね、は
い、というところで、この奈良派の風、いつかはですね、その、うん、例えば奈良派。
そうなんですよ、逆でね。
はい、そうそう、奈良派イベントを息でするときにですね。
すいません、
は
い、僕ら飲みに行きますので、お願いします、
はい。俺、で、ちょっと、でもですね、なんかこういうのを見てたらですね、僕は単純なところもあるので、ちょっと J ビレッジを見たいなっていうのも含めてですね、うん、ちょっと奈良派、奈良派なんかマラソン大会かなんかやってないですかね。
やってるかもしれないですよね、
はい。ちょっと奈良派ですね。
興味が出た。
ダダモレさん、ラブコール。先週、そういえば、ダダモリさん情報をダダモリしすぎて、うん、ツイッターで、今週、いつにも増してダダモリって書いてます、はい。という、奈良派をですね、ちょっと今紹介するんでした、うんうん、
日本酒興味に言われたな。
そうです ね。ということで、はい、福島県の、双葉郡奈良派町をですね、はい、壱岐と友好都市を結んで、ね、結ぶということですので、
お返しイベントお待ちしております。
そうですね。はい。ぜひ、奈良派に行ってみたいと思います、はい、そしてですね、ちょっと話が戻りまして、いきいき情報プラ通信の情報プラザのブログをちょっと見てみようと思うんですけれども、うん、同日には若宮さんも紹介していただいた通り福岡でもイベントがありますと、うん、イベントの開催は当然7月1日です、うん、開催場所は若宮さんも言ってた通り福岡サンパレスホテル&ホールさん、うん、ホテル2階のパレスルームで行いますと、
うん、もっと何回かしか多分、
ね、そうですよね、サンパレス自体がですね、で、壱岐の焼酎を飲んで壱岐の食材を味わってみんなで盛り上がっちゃいましょうと、うんうん、で、6月17日より受付を開始しまして、こちら6月17日からなんですね、うんうん、お席が残りわずかとなっております。はい、当日申し込みは受け付けておりませんので事前申し込みが必要となり、もしかしたらもうこれが流れる頃にはですね、もしかしたら締め切られてるかもしれないですけども、今のところはブログを見る限りは締め切られてないようですので、はい、定員になり次第受付を終了させていただきますということで、はい、参加申し込み壱岐情報プラザ092-409-5216、うん、で、メールが IKI 壱岐スラッシュスラッシュの、ハイフン、福岡IKI、ハイフン福岡 FUKUOKA@、うん、KEY ですね、うん、KEY.OCN.NE.JP、うんうん、ドメインもらってないんですね、
本当に、ね、同じことを考えてます。いや、はい、そろそろドメイン、壱岐市統一でドメインしましょうよね、は
い、もうしつこいぐらい、ハイフン、福岡、アットマーク、壱岐福岡 .com
転送すればいいだけなん
ですね。そうですね。はい。うん、で、時間としては9時から17時半ということですね。うん、電話、メールはまあ24時間でしょうけども。
はい、
はい。はい。というところで、もしかしたら電話したら若宮さんが、うん、の生声が聞けるかもしれないというですね、はいはい。需要があるかどうかは別としてですね。はい。はい、というところでですね。壱岐焼酎で乾杯、うん、イン福岡2019が、7月1日サンパレスで行われます。奈良派でも行われます。そして、ちょっとですね、探したんですけど、うん、こっちの情報、壱岐の情報がですね、はい、ちょっと見つからなかったんですけども、
あ、本当ね。
行きは、おそらく例年だったらですね、あの、行き主犯の方でですね、う
ん、
あの、7月1日、7時1分に。
そんなこと言ってましたね。
言ってましたよね。やりますよね。ちょっと探したけど見つからなかったので、うん、ちょっと不確かではあるんですけど、おそらくあると思います。うんうん、はい。というところで、7月1日に向けてですね、皆さんちょっと、はい、スケジュールを、そうなんです、月曜日なんです。うん、スケジュールを開けといていただけたらなと思います。うん、そしてですね、うん、ちょっとですね、あの、また、焼酎に関わるニュースなんですけども、うん、まとめしというですね。
気象庁ポッドキャストなん
で。はい。ちょっとあの、スポンサーお待ちしてます。あの、まとめしというサイトでですね、うん、長崎県壱岐市で作られている麦焼酎約20種を厳選、うん。料理の素材も充実。うん、学芸大学、学芸大学駅近く。これを聞いたらですね、もうあの、ピンとくる方いらっしゃるかもしれないですけども、東京にある壱岐ということで、うん、あの、その、お店の名前、その名もズバリ壱岐というお店なんですけども、うん、先ほど言った最寄り駅学芸大学駅のですね、うん、ところなんですけども、こちらにはですね、店の紹介がありまして、壱岐牛ジャンボカルビステーキ 100g。なんかこういう形なかなかないですね。
ね
え、
ないですね。
はい。で、壱岐ヘルシーボールということで、うん、こちら見る限りでは、卵、オクラ、納豆、あ、すいません。伊州豆腐、これは鰹節に最後は、うん、これは何、山芋です ですかね。はい。
オクラそうだね、オクラ。オクラの脇、山芋、大根
ですかね。店主おすすめの食べ方、約 1.5 人前が入るヘルシーボールということらしいですね。で、そして、こちらには天の川さんの焼酎も一緒に写真が。
うん、時々行かれてます
ね。そうですよね。はい。で、こちらもう他にはあの、チングのですね、亀壺仕込み、息づくし、天の川金銀とですね、うん、天の川金銀はなかなか、
ね、
あの、息でも見ないんですよね。はい。そして、こちらですね、壱岐味噌醤油ラーメン。壱岐味噌醤油ラーメンか。はい。あの、壱岐産アジのうるめをベースに、島の味噌と醤油を効かせた香り高いスープのオリジナルラーメン。なんかこれだけでも食べに行ってみたいですよね。味
噌醤油ラーメンってすごいです
ね。珍しいですよね。
で、塩味だったら笑うけど。は
い、そうですね。まさかの豚骨とかですね。そしてお店から一言ということで、店主の横山さん。壱岐での、酒蔵巡り&ダイビングも開催しています。ということで、この壱岐の店舗情報ということで、こちら学芸大学駅から、の、西口から徒歩6分ということなんですけども、住所としては目黒区五本木三丁目31-5ということで、地下1階にありますと。で、お電話番号は東京03-5704-6673。まあ、あの、食べログとか見てもらったらですね、
はい、はい、
載ってると思います。営業日としては休日は不定休ということで、平日が18時から翌朝5時まで、4時オーダーストップですね。そして日曜日のみ、24時までということに、はい、なっております。はい。ということで、ぜひですね、こちら行っていただいて、奈良浜ではなかなか行けないという関東の方ですね。うんうんうん、まあ、東京にも息があるということで、ね、はい、はい。ということで、こちらを楽しんでいただけたらなと思います。そしてですね、
はい、
続いては、こちら、産経新聞ですね。うん、PR タイムズ、最近ちょっとなんかいろいろ株価も上がって、好調な PR タイムズですけども、うんうん、PR タイムズが載ってるんですけども、日建リース工業株式会社の記事なんですけども、うん、2019年6月11日火曜日、うん、先週、放送の時、先々週になりますかね。はい、壱岐島出発、6月12日水曜日豊洲到着、うん、第1回実証実験、試験販売実施ということで、うん、この度、旅するお魚プロジェクト事務局は、新技術となる、活魚、生き魚ですね、生き魚を睡眠状態にし、高過密輸送をすることを実現した、魚活ボックスでいいんですかね、魚の、魚活動と書いて、魚活ボックスを利用し、少量多品種であり、これまで都市圏の飲食店や食卓に登場する機会が少なかった、日本の自然豊かな離島の魚たちを、生きたまま都市圏へ輸送する、旅するお魚プロジェクトを発足しましたと。で、この実験として、長崎県壱岐島の協力のもと、6月11日、1日火曜日に離島である、長崎県壱岐島から本島の都市圏へ輸送する第1弾の実証実験及び、うん、東京都内の飲食店への試験販売を実施し、すべての到着した沖立ての壱岐魚は豊洲市場の競りにかけられ完売いたしましたと。はい。ということで、この報道関係各位ということで、2019年6月17日付で書いてるんですけれども、この旅するお魚プロジェクトというのは新技術になる、さっきも言いました、魚を睡眠状態にすると。うん、で、それで、送るということなんですけども、こちら、壱岐も、 関わっているということで、こちらスケジュールが書いてあったんですけども、うん、まあ、6月11日に漁獲、取ったばっかりの魚をそのまま睡眠状態にすると。うんうん、それで、さっき言った漁獲ボックスに入れる。うん、で、実験されたあのお魚は、天然イシダイ、天然ヒラメ、うん、養殖ヒラメ、うん、中原養殖場のですね、うん、この3つの魚、そして、うん、先ほど言った睡眠状態にして約24時間輸送した魚が市場に到着し、無事全ての魚が起きたての生き魚になっている。取れたてじゃなくて、起きたてというんですね。
なるほど、なるほど。
はい。そして13日木曜日で、起きたてを、豊洲市場にて競りにかけて完売いたしましたと。はい。いうことで、ちょっと面白い取り組みかなと思ってですね。
なんとなく田舎の方が新鮮なのを食べてる感がありますから、はいはい、その辺の差を埋めようという作戦でしょうね。そうですね。
で、こちらにですね、その写真なんかも載ってるんですけど、まあ、まず息の写真がありまして、うん、そして、これ養殖から取ってきてるとかと思いますね。そして、これが漁獲ボックスっていう、なんか青色のですね、トラックで運んでるんですよね。
そういうことか。
で、魚が見事に寝てるんですよね。ヒラメだけは本当に寝てるのか分かんないんですけど、イシダイは明らかに横になって。
海水温がなんか下げる
どうなんでしょうね。
そうでしょうね。
はい。で、それで、最終的に着いた頃には起きている状態ということで、はい。これはちょっと面白いなと思いますね。
いろんな技術がね、はい、出てきますね。
はい。だから、まあ、本当に、もう本当によくも悪くも日本のどこにいてもですね、うんうん、いろんなものが、美味しいものが食べれる時が、
そうなん
だ
よね、
はい。はい。そうなんです。今ちょっと、小言葉を逃がしながら、よくも悪くもとは言ってしまいましたけども。
そうなんだよね。はい。刺身出されたりとかするんだよね。そうなんですね。この国はね。はい。
というですね、こんな、うん、プロジェクト自体は面白いプロジェクトだと思いますので、うんうん、今後のですね、これの、行く末をまた、どっかの記事で見守れたらなと思っております。はいはいはい、そしてですね、
今日ニュース結構ある。
はい、頑張って探しました、はい。そしてですね、ちょっと、今のですね、養殖とちょっと関係あるところで、ここら辺も全然息すら関係なくなってきたんですけども、うんうん、こちらですね、四つ葉クローバーでウニを養殖、研究者、幸せを運込みますということで、うん、ウニを養殖する技術、うん、まあ、息もなかなかウニが少なくなっているというところもありますので、九州大学と宮城大学が開発した、うん、マメ科の植物、クローバーを餌にウニを養殖するという技術を開発したということで、うん、ウニは近年各地で海藻を食べ尽くす磯焼けの一因となっているという、これはもう息だけで全国的なんですね、うん、そしたらですね、海藻を枯渇している磯焼けしたウニの海のウニは身入りが悪いため駆除して廃棄している地域もあると、ね、こちらはもう息もですね、例に漏れずというところになるわけですけども、で、そこで、九大の、栗田教授、うん、と、東北大助教が、東北大の助教だった2016年秋にこうしたウニを取って太らせる研究を始めたと。年中手に入りやすいものをと考え、クローバー、ススキなど身近な植物4種を北紫ウニに与えたと。半年後にウニを割ると、クローバーを与えたものは天然ウニ並みの身の大きさで、黄色い身の部分の色も鮮やかになったということで。はい。で、そして今度宮城大学のですね、食産業学群の西川教授、片山助教の協力で栄養成分を調べたと、うんうん、そしたらアルファリノレン酸、うん、いやドコサヘキサン塩酸 DHA ですね、はいはいはい、は天然のものよりも多かったと、はい、クローバーはマメ科でタンパク質が豊富だからではないかというということで、はい、
クローバー植えようと思って種いっぱい買ったんだよね別にこれをやろうと思ってた
わけじゃなくて先読みで、素晴らしい投資で、はい、で、で、先ほど東北のウニの話だったので、うん、栗田助教は昨年の春に九大に赴任して、うん、紫ウニでもほぼ同じ結果を得ましたと。
なんかダッシュ村、ダッシュかなんかで、はい、キャベツかなんかでやって
た、ね。ああ、ありましたね。はいはいはい。なんか、
キャベツ余ってるからっ
つって。ガゼウニを生き出す、生き返らせるみたいな、なんかそんなのですね。で、両大学は今年3月、クローバーでの養殖技術を特許出願、うん、実用化に向け協力できる養殖業者を探している。また、放置竹林のタケノコを餌に養殖できないかの実験も進めているということで。
タケも食ってくれって、
ね、そうですね。はい。クローバーはどこにでも生えている草だが、四つ葉のものを意識して摘み、うん、ウニに与えているという、四つ葉がいいんですね。幸せ。なるほど、なるほど。
いやいや、そうか、とか、はい、結構こじ、あれこれ言わなかったかな。はい、竹の辻の、はい、ドコモの、
はい、
鉄塔ありますよね。
はいはいはい、
近くのところに、はい、四つ葉のクローバーばっかりが、すっごいいっぱい四つ葉のクローバー。
なるほど、なるほど。
株があるんですよね。
はい、
だからその辺をね、
そこにウニを放し飼いにして
、いや嫌でしょ。いやいや、
あの栗田助教はあっさり美味しくて体にもいい幸せを運んでいるウニですと話すということで、うんうん、まあそういうブランドまず作りですね。でここにあの真ん中の口でクローバーを食べる紫ウニって写真が載ってるんですけど、なんかシュールな写真だなと思いながらですね、はい、こちらはあったんですけど、でこちらはあの写真としてあのこちらあのクローバーとですね、うん、ウニがカゴに一緒に入ってるような、うん、あのコンテナーの写真も載ってたりとかするんですけど、
自分たちで海藻食べて自分たちの餌もなくなってきたって感じ
です
ね。
で実際にこちらが60日間クローバーのみで飼育した北紫ウニのあの実ということで、本当に確かに黄色がかったですね。
緑だったらびっくりする、はい、
でもなんかそんなあのありえそうな気もするんですけどね。あとですね、はい、ちょっともう一つ面白い記事として、ね、はい、あの、頑張りました。あの、だんだん息は関係ないんですけども、はいはいはいはい、あの、日本経済新聞、
だんだん
日経新聞から、はい、エニセンス、うん、定額で民泊泊まり放題、うん、まず九州30カ所ということで、うんうんうん、まあ、最近のあの、キーワードとしてあの、サブスクリプションっていうものがありますけども、
そこに来ましたか、
はい、あの、定額で泊まれるっていう、あの、民泊やゲストハウスと提携するサブスクリプションということで、はい。
何でもサブスクリプションになっているんです
ね。はい。もうとりあえず何でもサブスクリプションで、うん、とりあえず検討してみて、うん、いけそうなものをやってみるみたいなんですね。ね、はい。そんな感じなんですけども、
まあ。タクシーとかやってほしいよね、これ。
タクシーはですね、あの、ウーバーとかはもうですね、うん、なんか、そうそうそう、だからさっき、あの、免許返納の話も含めて、うんうんうん、タクシーのサブスクは、なんかこの前、うん、福田先生話したんでしたかね。うん、
結構や
る、ね。はい。で、この新サービス、ハイクというサービスなんですけど、うん、利用料は月4万から8万円を想定していると。おうおう、うん、これはどうなんでしょうね、この、一人しか予約しちゃいけない、あの、利用しちゃいけないんですかね。例えば、あの、会社単位で、このサブスクリプションを。
ね、全然これ、ありでしょうね、はい。
ですよね。
個人で宿泊に4万から8万
ですね。ですよね。
家賃の世界になっちゃうもんね。
はい、そうですよね。
まあ、家賃でうろちょろするような人はおらんか、はい、そんな人は。
で、アプリを通じて施設や宿泊日数を選ぶ仕組みで、うんうん、福岡市や柳川市など30カ所の古民家やホステルに、うん、あの宿泊ができると、うん。契約期間は1ヶ月から1年ということで、うん、会員数は 9月だけで100人を目指しているということで。う
ん、1ヶ月から契約できるんだったら、はい、なんかバカンス1ヶ月休みが取れたから。
なるほど。
先あるじゃないですか、長い。
なるほど、なるほど。はい。
そしたらそれでちょっと回ってみようかな、でもいいか。
確かに、ね、旅行でですね、夫婦で移動する、うん、とかなった時に、うんうん、それで九州各地これが広がっていって、うん、それで8万だったら、うん、確かにありですよ ね、全然ありですよね、これはですね、うん、はい。で、そこら辺のですね、今、九州沖縄の空き家戸数は100万戸を超えていると、増加しているということなので、熊谷社長、空き家という隠れた資産と観光需要を結びつけたいということで、うんうん、福岡県糸島市や大分県日田市で古民家の改装を進めており、誘客につなげるということで、これの、で、
B&B のアルバムって感じ
で。ね、そうですね。で、アプリ開発なんかもやって、それで管理ができるようにしていくという、多分鍵とかもそういうアプリとかでカチャッと開けれるとかですね、多分そんな感じになるとは思うんですけども、で、ゲストハウスも自社で開業し、インバウンドも取り組んでいく、福岡市が開発を進めるウォーターフロント地区の近くにあるビルも改装していく、要するになんかベイサイドの近くにもできるっていうことになるわけですよね。ということで、そういうふうなこともやっていって、これからですね、いろんな、古民家だったりとか、民泊だったり、そういうところも契約施設を増やしていきたいということなので、
なんか今、ちっちゃい宿が増えたから、はい、まあ、面白いっちゃ面白いな、
ね、そうですよね。で、これ、息もですね、はいはい、サービスに、例えば3件4件入ってきたら、はいはい、あ、九州行って1ヶ月も周遊するときに、息も行ってみようかなって、
ね、なりますよね。
逆にサブスクリプションで入ってなかったら、この地域には行けないなって逆になるわけですよね。ということで、我こそはという方はですね、はいはい、システム開発のエニセンスさん、福岡市の会社だそうなので、皆さんお問い合わせ、
ね。はい、あれをしてる人もね、はい、宿泊業の方も、
ね。そうですよね。これ、だからまあ、どうなんでしょうね、
あれなのかがわからないから、
は
い、
そう、うん、そこら辺がまあ契約の形態っていうのはわからないですけども、ね、ただ今どんどん増やしたいでしょうからね、
はいはい、そうですね、
はい、ペイペイみたいになんかばらまきあるかもしれないし、
ね、あ、いい条件かもしれない、
そうですね、うん、はい、ということで皆さんご検討くださいということで、はい、ニュースでなんと27分もいっちゃいましたということで、うん、今週のニュース終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト、
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島 Facebook ページに興味のある方は Facebook 上で生き島と検索していただき、 ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。